ということで魔導差し語りから、ではその他中華 BL 語りに移りたいと思うんですが、はい、大丈夫でしょうか。
もちろんでございます。
はい、じゃあそのまあちょっと木工道中先生つながりということで、はい、転換、はい、まあ、私服はまあちょっと美香さんも私も見てるということで、ちょっとまあ、
はい、
ここからはちょっと軽くパンパンパンと行こうかと思うんですけど、はい、うん、まあ、転換私服なんですけど、まあ、アニメがアマプラで、はい、12話までやってて、まあ、それを見てる感じですよね、
はい、うん、そうですね、はい、拝見しております、うん、
このやっぱし神谷浩史が大衆殿下がめちゃめちゃもう、まあ、結構ドストライクというか好きなキャラですね、
はい、
私は、うん、
おーおーおー、
うん、
すごく分かりますね、確かに、うん、
なんかこう、かつてはこう将来を嘱望された有能な人物がもう神になったけれど、まあ、そこから挫折を味わって、だけど何度も何度も這い上がって、ちょっとこう達観したようなこうひょうひょうとしたこうやさ男のお兄さんみたいなキャラの声が神谷さんなんて、
うん、
もうか神谷さんしか勝たんと思って、うん、でみんな大衆殿下にメロメロじゃないですか、なんだかんだってサンランもそうですけど、
うん、
うん、まあ、そりゃみんなメロメロになるよね、こう余生を捧ぐって言っちゃうのもうなずけるわと思って、
うん、
まあ大衆殿下が可愛いって話ですけど、
わ、
うん、
かりますよ、
うん、
あります。私は、うん、フォアチョンことサンランがドストライクでした、
うん、そうですね、まあ、声も福山潤ですからね、
カオルさんが、カオルさんがそうですね、好きな、うん、相手となるですね、
うん、
ね、謎の少年といいますか、謎のね人ですね、
うん、はい、うん、謎の、
そうなんですよ、謎の人、うんうん、なんか意味ありげなね態度といい、なんかでもなんか有識者の話によると三男だけ信じればいいからって話なので、私はもう大使殿下との、ね、幸せを祈り三男を信じますって感じですね
でも本当、ね、関係性だけ見てると、うん、神様と鬼の王って、うん、でなんか悲劇しかないんじゃないかって思いますけどね、うん、
ねえ、どうなってしまうのか、
本当、うん、きっと、うん、本当アニメって序章にしか過ぎないんだろうなと思いますよね、
はい、うん、早く恋恋2期恋恋ですね、
うん、小説版もな、多分今年の夏ぐらいですかね、
うん、あとちょっとだ
いや、いや、まだもうちょっと見ますよまだまだ3月ですから、
まあ、まあ、そうですね、
まあまあまあ、でもね、でもこの転換私服見てて、まあ、思ったんですけど、
はい、
この鬼花婿編、最初の、うん、なんか女将軍と、
はい、
諏訪部声優さんの名前で言っちゃってあれですけど、諏訪部将軍とのなんかこう、
はい、
色恋沙汰みたいな話が、うんうん、あるじゃないですか、
ありましたね、
うん、なんかそういうゲストキャラが絡む話って結構もう容赦なく悲劇みたいなところを BL というか BL 作品だけど描いていくっていうのが、まあ、ここでもまあ、まあ、何回も同じようなことを言ってしまって申し訳ないんですけど、なんかこの、まあ、また名前がちょっと思い出せない諏訪部将軍って言っちゃうんですけど、
あ、ペイミンですね、
あ、ペイミン将軍、
ペイ将軍、
はい、と男女の中になった女将軍がいたじゃないですか、
うん、
なんかその人 と、 うんと本当は色恋を利用して、なんかこう敵国の情報を得たいわけではないっていう、うん、本当はなんかこう対等に語り合える戦友が欲しかったのかなっていうのをちょっとアニメを見てて思いましたね、うん、
うん
うん、なんかこうだからこう女将軍の方が情報を渡すわみたいなことを言うんですけど、それを受け取らず、うん、まあ、正々堂々と、うん、戦う挑んでたりとか、して、
うん、
まあ、この、うん、ゲストキャラというかそっちの、人間ドラマみたいなところは本当になんか救いがなかったりとか一筋ではいかない、うん、まあ、深みがあるなと思って見てましたね、うん、 まあでもほとんどラストの方の産卵と大使殿下のなんかこう匂わせラブラブみたいな方にずっと注力してたわけなんですけれど、うん、まあ、
そうですね、なんか、うん、今かね、香織さんがおっしゃってたあのペイ将軍とシュエンジでしたっけね、あの、うん、あの2人のなんか、なんか、ね、関係、最後のね、あのシュエンジの方は最終的に一人になってね、うん、自害までしてしまった折になっちゃうって、うん、そうしてまでペイミンと会いたかったっていうのがもう本当、まあ、救いようがなくて悲しかったりとかね、なんか半月国史の話もそうですけど、なんかね結構シビアな世界を描いてくるんですよね。めちゃくちゃシビアだし、さっきのね、あの色恋沙汰の方はあれ、うん、もう本当どこにでもどこの国でもありそうっていう話でもあるじゃないですか、ああいう話っていうのは。なのでなんか、うん、ちょっと切ない、でもどうにもならないっていうのがねまたいいですね。それをなんか淡々として描いてて、まあまあ、すごい非難したりとかそういうこともないっていうのがね、今のところアニメの中で、私もアニメするまでしか見てないので分からないですけど、っていうのが非常になんかちょっと冷静な感じで描かれているのが非常にすごいなって思って見ておりました。はい、
そうですね、その半月国編でもこの、うん、この世は決着のつかないことばかり、戦う他はないっていうセリフにこう、うん、大使殿下は前半に移動して、こう三蘭は後半のこの戦う他にないっていう方に同意するっていう風に言ってて、うん、まあ、このそれぞれに正義があり、戦い行動した結果、うん、こう善悪白黒をつけられるものではないっていうようなことが、まあ、書かれるわけなんですけど、不条理みたいなところとかシビアなところとかをこうえぐってきて、うん、突きつけられますよね。でもやっぱ先ほど美香さんがおっしゃった通り、淡々と書かれてて、はい、やっぱしこう一度っていうか何度もこう天界に行って神様になったら挫折しては繰り返しみたいなところを、うん、経験してる太子殿下だからこそ、なんかこう淡々と、まあ割と中立じゃないですけど、うん、ものそういう視点で書かれるのかなと思いましたね。
聞き方がね、本当に違う二人の違う見方で、はあ、そうなんだな、最終的にはやっぱり大使殿下、神谷さんの美しい声で転換私服恐れるものなしなんて言われたら、もうそれは合言葉にしたくなりますよね。あれ、あれ見てた時に私はずっと、私が今女子高生だったら絶対、女子高生が女子中学生だったら絶対なんか言ってたなって思ってあの抑えきれない中二病心がゾワッとしましたけど、ちょっとこらえてますね、はい、くだらない話してしまってごめんなさい。
いやでもまあ言ってましたよ本当に
こう言いたくなっちゃう、あれ、うん、
生きる意味が見つけられないなら私に生きる意味しなさいって言われたいと思いますよ、神谷さんに。
私のためにね生きなさいなんて言われたのね、それは坊や走っちゃうよみたいな、ね、
そりゃ生きるわっていう、
うんうん、それはね愛しますよ、
うんうん、本当にね大使殿下を本当、
うん、人たち
本当祭壇に祀るわっていう感じですよ、
うんうん、うるわしい、
うるわしい、神谷さんの声はずるいですね神谷さんの声はずるいしかもちょっとこうは困り顔で笑うじゃないですか、ちょっと首をかしげて、もうあざといかわいいと思って、あざとかわいすぎる、
たまらない
しかも元は有能だけど、それを挫折を味わって、うん、何回も神になろうとした挫折し、なろうとした挫折しみたいな、そんなキャラ好きにならないわけないじゃんと思って、もう本当に、いや本当中華ビール、ほん多分ね長編が多いんで追いかけるの大変ですもんね、
本当大変ですよ、ね、先ほどね香織さんは、ね、8ヶ月ぐらいとおっしゃってましたけど、冷静に考えれば陳情令50話、魔導阻止、23話、ね、あとね、魔導阻止の原作4巻、すごい状態ですよ。どのぐらい読んで摂取してますみたいな8ヶ月ってすごい濃密ですね
いやあのドラマ25話なんですよまだ実は。
あ、なるほどなるほど、うん、いやでもそれでもね、あれですよね、転換私服の12話もあれば、もうすごいみつみつじゃないですか
そうそう、転換私服しかも2週目しましたからね
あ、でも分かります、私も転換私服はすごい見ました、もう特に1話 のエンディングの方にかかるあの曲、
あ
ね、赤い服で、ね、あの中国は赤い 服、ね、衣装が、まあ、花嫁花婿衣装ということなので、よくよく考えるとあれってみたいな、嫁入りって思って大ちゃんの、ね、タイトル見たら大使の嫁入り、おおイエスおおイエスみたいな失礼いたしました。はい、
中華ビール割とこう受けに花嫁衣装着せるの好きですよね。
好きですね、うん、結構積極的ですよね、
うん、まあでも日本のビールもよくウェディングドレスとか白無垢が着せられてるから、多分そこもやっぱバンコク共通なんですね、うん、きっと、
ね、きっと一緒なんですね、願望は同じ、
願望は一緒ですねという感じで転換私服、はい、他になんか ございますか、大丈夫ですか。
あ、大丈夫です、はい、
大丈夫ですか。じゃあちょっとサクサクいきますか、はい、じゃあ、はい、木工道修先生からちょっと離れまして、はいはい、これ原作の小説でしか読んでないんですけど、先生が、うん、プリースト先生で鎮魂ですね、
はい、
の話をしたいと思います、私これ最初まあ、まだ、多分小説版が30話ぐらいまでしか、日本語の訳の方で出てないんですけど、うん、まあ、そこまでで読んだ感想だと、はい、これクールメガネかけるワイルド系お調子者なんですね、てっきりずっと逆だと思ってて、でも未だにそういう素振りがないんで、逆カップだとはちょっと信じられないまま読み進めてるんですけど、美香さんこれはドラマ版が全部見られたみたいな感じでいいん
ですか。私ですね、すいません、小説を見たかったんですけど、ちょっと小説にちょっと読み切れてないというか全然読めてなくてですね、すみません。でただですね、チンコンザガーディアンですね、こちらのドラマ版全40話なんとか間に合いましたという感じですね、はい、
まあ、でもドラマ版だからそこまで BL 要素は、まあ、控えめみたいな、
そうですね、まあ、ところだと思うんです、という形でやはり、うんうん、はい、ブロマンスサスペンスというような風に、ユーネクストの見どころの書き方はなっているので、そんな感じですね、うん、
やっぱドラマの、まあ、BL 要素を抜いててもやっぱこのクールメガネかけるワイルド系みたいな感じで進行する感じなんですか。
はい、進行してます、はい、
あ、マジですか。
もうバッチリ進行してますし
バッチリですか。
なんかなんというかですね、だんだん確かにそうですね、教授なんですよね、攻めの方が、先生、うんうん、はい、確かにあなたは攻めですねというような感じがしてきます、あなたのその鋭い目からみたいな感じですねアイコンタクトが多い、そして受けとなる、ね、特別調査書、すごい読みづらいんだな彼がですね、非常に受けかつ積極的な感じを匂わせている感じが私は受けられるんですけれども、どうなんだろう、小説版だとどうなのか分からないんですけれども、本当にね、何とも言えない、なんでそんなにアイコンタクトをするのかとかね
見つめ合いすぎだろうとも
う普通になんかアイコンタクトしてるし、なんかタクシーの中でもたれかかってみたりとか、もう思わせぶりなんだよみたいな、ね、もうなんかやめてみたいな、もう、ね、分からなくなるんですよ、中華 BL あるあるかもしれないんですけど、分からなくなるんです、検閲があると言いますかね、規制と言いますかあると伺っていますが、あれ私の眼鏡が曇っているから、それともみたいな、検閲とはみたいな、ちょっとね、脳みそがバグるんですよね、鎮魂でもやはり脳みそがバグりまして、ところどころ他のキャラクターでもなんかこの二人って、いやでもそんなことはないというふうな感じでですね、頭をブンブン横に震わせながら見ておりました。はい、
おお、じゃあ、
どうですか、小説版の方どうなんでしょうか。はい、
小説版は結構、うん、このクールメガネ先生の美しいっていう描写がめちゃめちゃ書かれるんですよ。ランマンジーばりに、この人めっちゃ素敵みたいなのを書かれて、で、このワイルド系の主人公の方が、この先生を食事に誘うみたいなとこを割と積極的にこうアタックしたりとか、これから俺は先生をデートに誘うんだみたいなことをすごい積極的に言うんで、だからずっと、これ逆カフ、どういうこと、でもこれメガネ攻めなんでしょみたいなずっとこう混乱したまま、来てるんですけど、まあでもまあちょっと30号なんでまあそこまで BL が B が L はしないんですよね。そうか、じゃあやっぱドラマ版の方が結構この先生の、 こう眼光鋭いスーパーセミ様分が端々に出てくるという感じなんですね。
そうですね、その執着はっていう感じで、いい感じでございますので、ぜひですね、かおりさんも機会がございましたら鎮魂、
ぜひ。そうですね、ちょっと
今ユーネクストなら、
ユーネクスト
見れる状態ですね。
ちょっと日本の BL の話になっちゃうんですけど、
はい、
この魔導素子も鎮魂もこの受け攻めがずっと逆だと思ってて、なんか日本だと陽キャかける陰キャって多い気がするんですよね。なんかこうクール系美人受けみたいな、まあ、ちょっと有名なところだとこう中村あすみ子の同級生とか、
はい、
あ、抱かれたい男を1位に脅されてますとか、
はい、
あのさえずるという羽ばたかないとかも、
あ、はいはい、
全部まあ、クール系美人受けみたいなところじゃないですか。だからその擦り込みがあるから、メガネ攻め、どういうことなの、なんでこのワイルド系が受けるのどういうことなのってずっと思って見てるんですけど、まあでもこのストーリー的にはまだそんな B が L はしないので、ホラーサスペンスみたいな、はい、こう怪現象調査チームみたいなが事件解決するよみたいな話なんで、なんかそこのおどろおどろしい部分みたいなホラー要素的なところが、まあ、今のところ面白いかなと思って、見てますね。あとはこれは戦況ものというか、まあ、それ古代中国ファンタジーなんて、はい、一応現代なんですかね、架空の中国みたいなところが舞台なんですかね。
現代なんでしょう ね、まあ、地球によく似た惑星でっていうようなお話から始まっているので、やはり地球によく似た惑星 で、ね、1万年前にね、地底人と地上人とみたいなね、あ、すごいな
っていう、あ、そこに繋がってくる的な感じなんですね。ちょいと SF みたいなところがあって
っていうのが、やはりお話のドラマ版の方ですよ。なので、まあ、やはり地球によく似たどこかの世界で、我々と多分同じような生活をしているどこかの世界にいる主役主人公たちがっていうお話かと思うんですけど、なんかドラマ版はですね、非常になんというか、マドン素子でもあったように、大きなね大本山で の天女が襲ってくるシーンとかもそうですけど、ちょっとね日朝感といいますか、襲い来るモンスターといいますか、あの感じがですね、ちょっと馴染みがある感じで、チンコンザガーディアンでもそんな感じでちょっと馴染みがあるようなですね、非常に受け入れやすい雰囲気となっているので、多分ねチンコン普通に鎮魂も多分その私みたいに眼鏡が曇ってなければね、どなたとでも見れるかなと思います。多分、ご自宅で見やすいかなと思いますね。
まあまあ、これ人それぞれの面白みがあると思います
で。そうですね。あ、これは見せらんでやってのあるかもしれないですね。このタクシーの中でも誰かからのアウトだよっていうのはあるかもしれないですけど、ぜひぜひご興味ある方は見ていられてみてはいかがでしょうかっていう感じですね。はい、
ユーネクストでドラマ版40話はってことですもんね。
そうですね、ユーネクストさんに加入していれば、ユーネクストさんって加入するだけじゃなくて別途お金が払わないといけないっていう作品もあるんですけど、現時点でこの収録時点では鎮魂はユーネクストさんに加入していれば全話40話見れる形となってますので、あ、どうしても見たい、じゃあ1ヶ月だけユーネクストを、まあ、試しに入ってみてよかなっていう方もぜひですね、鎮魂見れるのでいいのかなと思います。
鎮魂はこんな感じで、
はい、
大丈夫ですか、ね、なんか、
はい、ありがとうございます。
メガネのメガネ攻めの魅力については存分に眼光鋭いストーカー気質ということで把握しました。じゃあちょっと小説版も早く B が L になるのをちょっと早く翻訳の方を頼みますという感じなんですが、
はい、
続きまして、日本語訳とかドラマ化とかも、発表とかされてないんですが、ちょっと中国語のタイトルの方がちょっと読めないんです。日本語の方で紹介します。はい、おバカなハスキーと、彼の、城の孫子の、方に移っていこうかと思います。作者は、これまたちょっと読み方がわからないんですが、
はい、
肉まんは肉を食べませんというふうに訳すらしいんですけど、まあ、ファンの間では まあ、肉まん先生と呼ばれているのを見たので、うん、ちょっと、肉まん先生と呼ばさせていただきますが、はい、こちらのおバカなハスキーと彼の白猫孫子の、はい、話をちょっとしていこうかと思います、はい。まあ、これも、美香さんと私が有識者の方が、はい、こう善意で訳されてる日本語訳の方を、読んでるっていう状態なので、まあ、ちょっと公式ではない、まあ、ちょっと非公式なところで読んでる作品にはなるんですけれど、はい、うん、まあ、350章中23章しか読めてない、多分、まあ、小説で言うと本当に序盤中の序盤しか読めてない状況なので、ちょっと語るのは申し訳ないんですけど、公式のタイトルがおバカなハスキーと彼の白猫孫子、漫画で愛しの猫っけっていう、まあ、ほのぼのビールみたいなのがあるんだけど、
はいはい、
久本春子先生なんかそういうノリの、はい、イメージでなんか読んでたら、なんか冒頭からなんかこう攻めが受けを10年監禁してなんか椎茸まくった極悪非道の皇帝みたいな話で、うん、全くもっておバカなハスキーの要素がみじもないと思って、うん、なぜこのタイトルをつけたんだと思って、まあとりあえず23話まで読んだんですけど、これからどんどんラブラブになるっていう話らしいんだけど、全然ラブラブの要素が23話の時点で、でもちょい、まだですね、ちょいちょい
まだまだ
ちょいちょい色、お色気っぽい、お色気っていうかこう色っぽいシーンは出てくるんで、うん、まあドキドキはするんですけど、
うん、
まあでもなんかこうそれこそ殺し合いみたいな、殺すに愛みたいな方なのかなと思いつつ、うん、23話読んだんですけれど、美香さんも23話まで読んだっていうことでいいですかね。
そうですね、はい、ちょっとずいぶん前なので若干ね、記憶が薄れてきてしまったので名前とかちょっと間違えてたら本当申し訳ないんですけど、でちょっと攻めの方がね、訳あって自分のね師匠といいますか子孫のことをその方に虐げてしまう、ね、勘違いから虐げてしまってるんですけど、うんうんうん、そのね、まあ、なんかねいろいろありまして、タイムスリップっていうかしてですね、いろいろ分かってきて、あれこれってみたいな、ね、だんだんだんだん成長してってみたいなお話っていうのを聞いていてですね、もうなんかね、子孫がすごい、まあ、なんていうか、ちょっとね、照れ屋というか、ツンデレというかね、感じで、ちょっと冷たい感じで、それを、どうやっておバカなハスキーが、ね、にじり寄っていくのかっていうのは、私は非常に先が楽しみで、しかもなんか、攻めがどんどんと成長していくにつれて、なんか 1. 何とか何バージョンみたいな感じでファンの方たち、有識者の方たち呼んでいらっしゃって、ね、それを見てですね、早く私もその意味を知りたいと思いながら指をくわえているので、本当誰か、どこかの出版社さんお願いです。
ダリアユニさん。
できればダリアさんとかね、魔導素子と同じダリアシリーズユニさん、あと書籍の方で確実に出るかと思うので、ぜひ、どうですか、ダリアさん、どうですか、株式会社フロンティアワークスさんというふうに、会社名まで読み上げさせていただいたんですけれども、はい、指をくわえてすげえ待ってます
うん、内容の話にちょっと戻るんですけど、こう転換シフトでもあったんですけど、はい、このおバカなハスキーでも受けが婚礼衣装を着て疑似結婚式でもやってて、本当に中華 BL でもこのね、ウェディング衣装好きすぎるだろうっていう、
はい、本当ですよね、うん、しかも2人で狭いところに入ってましたね、
いや全然言おうと思いましたこれほにゃららしないと出られない部屋やんけ、出られない箱やと思って、
うん、
同人誌やと思ってずっと、うんうん、やっぱこのほにゃららしないと出られない部屋みたいなの、これはやっぱ万国共通なんですかね、
うん、きっとそうなんですよ
本当ですか、日本が輸入してるの、
それともきっとそうなんですよ
これもう
なんとかアジアも中国語的になったら聞きたいですね、そうなんだよねって中国の方に聞きたいですね
それとも自然発生的にこうあれなんですかね、腐った脳みそがこう持ってるとみんなこう自然発生的にひねり出されるみたいな、うん、そういう感じなんですかね、
うん、同時多発的な何かなのか、それともお互いの情報を、ね、影響し合ってなんかなったのか分からない
ですね、輸入してるのか何のかオメガバースとかはね、それこそ輸入の文化ですけれど、ね、うんうん、中国にも丸、ね、ほにゃららしないと出られない部屋かと思って、こういうところも あるんですけれど、まあでもこの残虐非道なこうね、うん、この生命がどう変わっていくのかっていうのを本当に、うん、ダリア・ユニさんを頼みますっていう感じなんですけどね、
うんうん、お願いします、
うんうん、
あの本としてあの本としても所有したいので、あのぜひ
リアル書籍の方よろしくお願いします。まあ、ちょっと真面目な話もしとくと、この魔導差しでも出てきたんですけど、はい、こうあの善良な一般人がこう恨み妬みでこう怨霊となってこう、うん、不条理に、まあ、翻弄される人々みたいなのが、こっちの、あの、おバカなハスキーの方でも書かれてきて、うん、まあ、やっぱ BL がメインなんですけど、こう、人間の業とか悲しみとかが、まあ、丁寧に、で、やっぱシビアに、うん、書かれて、まあ、そういう点も魅力で、うん、なんかこの、まあ、ギャグじゃないですけど、うん、そういうギャップが本当にすごいのが中華ビールの魅力なのかなと思って、まあ、このねおバカなハスキーも、ちょっと読んでおりました、うん、ちょっと真面目な話も、うん、こうほにゃららしないと出られない部屋で盛り上がってるだけじゃなくて、ちゃんと真面目なのも読んでるよということで、うんうんうん、
そうですよ、も
う
その通りですよ、
うんうんうんうん、
ついついねあの曇った眼鏡を所有しているので、ついそこまでクローズアップしたんですけど、そうじゃなくて本当に全体としては非常に、ね、冒頭からちょっと荒廃した世界で、ね、あの大変なことが起こって、そこから元に戻ってみたいな、ね、ちょっとタイムリープものじゃないですけど、うんうんうん、ちょっと違いますけど、まあ、なんというかね過去に戻ってっていうようなあのものがですので、非常にきっとねいろんなところにその過去と現在とっていうのが行き来することになるのかなとも思うので、あの読み応えのあるもうね、大河ドラマのような作品もっと読みたいという方はぜひですね、お互い指を加えて待ちましょうかって感じですね。
本当、あとはまあこの会社さんの方に、まあ、単眼を、単眼のメッセージを送るかみたいなところですよね。
はい。あの、窓寿司の小説を買いますと、読者アンケートというのがですね、入れてくださってます、ダリアシリーズユニさんね。あの、ですので、この読者アンケートの方にですね、日本語書籍化してほしい海外作品はありますかという、ちゃんと、項目ありますので、書いて出しましょうね。書いて出します。そうですね。はい、書いて出します。はい。
かしこまりました。はい。ということで、はい、おバカなハスキーはこんな感じで大丈夫ですかね。まあ、なんだって、350章中23章しか読んでないですからね、我々。
うんうんうん、そうなんですよね。あとね、まだ世に出てないけれども噂によると実写ドラマのハオイン神っていうのがクラウンカップはしてるけれども、いろいろね、もしかしたらこの後々の方で話すかもしれないですけど、いろいろな事情によりちょっと出ていないっていう状態なので、そちらもねなんとかというふうに思ってたりします。はい、
はい
はい、
ありがとうございます。
はい、
はい、ではちょっとそれ以外の BL、中華 BL 作品で、ミカさんの方から、これを押しとこうみたいなのはございますか？ちょっと、私、滝口の方は、まあ、これぐらいで、ちょっと打ち止めなんで、まあ、なんだってちょっと、中華 BL8 ヶ月なので。
はい。はい。はい、先ほどですね、もう、結構最近の方でお話ししたですね、ね、千秋とついつい読んでしまうんだけど、チェンチューだよっていう作品も、お伝えしたんですが、もう一作品、ね、先ほど魔導祖師転換至福と同じ牧歌道主先生が書いていらっしゃる作品、牧歌道主先生のデビュー作のジンサハンパ時給系統という作品ございます。でこちら私、台湾語版をですね買いまして魔翻訳で読んだんですけど、やっぱり魔翻訳だと結構ねわからないっていうところが多いので、なんとかこちらもですね日本語版出てほしいところではあるんですが、実はこちらもですね YouTube の公式チャンネルの方でアニメ 3DCG アニメの方がですね、こちらも13話だったかな、すいませんちょっと確実な話さが今すぐ見れないんですけれども見れるですね。どんなお話かというのにざっくりあらすじ申し上げますと、まあ、現代がまずはまあ、出てくるんですね。でも現代で主人公がですね、まあ、ある小説を読んでると、そうするとこの小説あなただけじゃねえかみたいなことを言って怒ってたら、なんかじゃあお前なんとかしてみろよみたいなことを言われてですね、はぁみたいになった時に、まあ、主人公はですねその怒りのまま死んでしまうんですね。いやなんとかしてみろって言ってもお前が作者だろみたいな状態で死んでしまってみたいな、生き返ったらなんとその 文句を言ってた小説の中に出てくる超極悪非道の悪役だったということで、悪役令状ものみたいなストーリーですね。どうしよう、僕超極悪人で生まれ変わっちゃった。しかもその主人公、そのね、小説っていうのはハーレムのお話で、まあ、女の人をたくさんハーレムするような主人公、お話がベースとなっていて、で、主人公がですね、蘇った悪役っていうのが、そのハーレム小説の中だと最終的にはですね、手足を切り落とされてしまって、まあ何でしょうか、壺みたいなのに入れられてしまってですね、どこにも逃げられないなんてことだっていうふうになってしまうという大変なことになってしまうっていうエンディングを。
結構えぐいですね。
えぐいんですよ。で、主人公それを知ってしまってるんですよ。で、なんとかしてここから逃れたいんだけれども、なんとですね、非常にね、すごいですよこのシステム。わけのわからないシステムが出てくるんですよ。板みたいに出てきてですね、何か行動をしてですね、主人公がこの悪役じゃない、悪役としてじゃない行動をしようとすると、あなたはこのキャラクターに課せられた行動ではない行動をしてようとしておとします。大欲しいです。アウトオブキャラクターです。ダメよ、ダメよ。あなたはポイントを引き下げます。みたいな感じですね。エラーが出てきちゃうんですよ。で、エラーがどんどんなくなってきちゃうと、最終的に もう本当の死が訪れますよっていう脅されてですね、システムにも脅されて、しかも生命にも脅されてみたいなですね、攻めの、が育ってきちゃうと自分は殺されてしまうっていうのは分かってるので、殺されてるっていうか大変なことなのは分かってるので、怯えながら暮らしている、なんとかねここを抜け出そうとして、最終的に、ラブラブになるというですね、素晴らしい作品があってです、本当すごいラブラブになるんですよ。攻めもめっちゃ、攻めが初太というかですね、初太とは言わないから14歳くらいから出てくるんですけど、めちゃくちゃ可愛い子なんですよ。めっちゃいい子なんですけど、そこからですね、どんどんどんどん大変なことが起こって、すごい甘ったれた、ちょっと甘ったれつつちょっとうじうじしたですね、すごいやばい攻めとして生まれ変わってしまうのでそういったところも非常に見どころの作品かなと思います。本当に楽しくて、もうね、主人公がめちゃくちゃ独り言が多くなるんですよ。このシステム、さっき申し上げた、OC っていうのも本人にしか見えないので、周りの人誰も見えないので、ずっと最終的にずっとほぼ一人喋りになるというか、自分で突っ込めるんですよ。いやでもこれをしてしまったらみたいな、うるせえシステム黙ってるみたいな感じの、とにかく独り言が多くてですね、とてもちょっと強めに表現しましたけど、本当に面白くて、これ YouTube で見れるので、ぜひね、これこちらはね、もしかしたら英語字幕しかダメだったかなっていう感じなんですけど、でもね、全然見てなんとなく分かりますので、ぜひご興味のある方はですね、本当見ていただきたい。これ私ね、楽しくてたまらないんですよ。もうこれも本当ね、日本語版来てほしいなと思っているので、はい、ぜひこちらもね、なんとかして、ちょっと難しいかもしれないけど、実写とかもあったらいいのになとか思ってたりもします、はい、
なんかお話聞いてると本当にラブラブになるんかいって感じがするんですけど、まあ、そこまでにの道のりがまたっていうことだと思うんで、
はい、ちょっと楽しい感じですね、はい、
いやー、ありがとうございます。ちょっと全然知らないとか、はい、まあ、タイトルだけしか知らなかった作品がこういう作品なのかっていうのが分かってよかったです、うん、
はい、
はい、ご紹介ありがとうございます。はい、
とんでもございません、
ということで、では、まあ、割と駆け足で来てしまったんですけど、他に、これを言い忘れたとかございますか？大丈夫ですか？
とりあえずは大丈夫です。はい、
ありがとうございます、はい、またじゃあちょっとね、魔導阻止は、アニメ完結したらもしかしたらやるかもしれないということで、はい、は
い、よろしくお願いします。
いらっしゃい。では、まあ、ちょっと、最後に、まあ、ちょっとここは真面目な話題にはなってくると思うんですけど、まあ、4番として、中華ビールを巡る情勢っていうのはちょっと、まあ、ここは、まあ、話しておかないと、まあ、いけないところもあるのかなと思いまして、話させていただきたいと思います。はい。現在の、中国政府による、BL に対する扱いですね、うん、まあ、ちょっと非常にセンシティブな話題で、まあ、ちょっと恐縮なんですけど、 まあ、今の、まあ、中国現政府をこう過剰に貶めるとか、まあ、逆に過剰に申し上げるとか、うん、まあ、そういうことではなく、うん、まあ、現在の状況について、まあ、ちょっと事実というか、まあ、私が調べた分かる範囲で、うん、まあ、ちょっと説明したいと思います。
はい、はい、お願いします。
まあ、あの去年ですかね、あの中国でどうやら BL が取り締まられているらしい、規制されているらしいみたいな話、まあ、あのオタクをやってる人はちょっとちらちら聞いたことがある人、うん、多いのかなと思うんですけれど、まあ、確かに今、中国の小説ウェブサイトですね、新興文学上で、掲載されている作品が、まあ、一部閲覧できなくなっている状態にあるのは事実です。でなおかつあの中華 BL 原作の映像作品が、まああのまあ、多数、未発表のまま、まあ、お蔵入りになっている状況もあります。うんうん。で、まあ、じゃあなんで、まあ、規制されたり、まあ、発表できなくなったりしてるのかって、まあ、ちょっと、まあ、調べまして、あの、まあ、こう中国政府が、まあ、あの BL や、同性愛表現はまあ、近畿、禁断の間から、まあ、規制、してるんじゃないかっていうふうに、まあ、多分日本で暮らしてる人は多分、パッとそういうふうに思うことが多いとは思うんですけれど、まあ、確かに、まあ、同性愛差別的なニュアンスも、まあ、含まれる、そうなんですけど、まあ、あの、よく、どうやら中国の BL 作家が、逮捕されたらしいみたいな、話がちょっとあったりとかするんですけど、まあ、その話題は、まあ、どうやら、まあ、あの中国の方はあれですね、書籍を発行するのが、まあ、かなり難しくて、まあ、いろいろこの、本の紙の書籍の発行の基準を、まあ、クリアして、しないと、まあ、発行できないっていう、規則がございますので、まあ、そこを、まあ、破ってしまって、まあ、書籍の方を発行してしまって、まあ、そういったことじゃないかということで、言われたりとかも、しているそうです。まあ、ちょっと、まあ、ちょっとネットのニュースだったり、まあ、そういったポッドキャストでも中国のニュースを扱う、ポッドキャストラジオだったりとかも調べた感じだと、そういう風な情報がありました。まあ、あとは、まあ、脱税ですね。そちらの方で、まあ、あの、規制がということですね。うん。で、まあ、あとは映像作品の発表停止の方ですね。こちらは、まあ、昨年、まあ、もともとらしいんですけど、まあ、中国の若手俳優さんへの、若年層の過剰な、課金合戦や、まあ、ランキングを上げるっていう行為がもうやっぱり若年層でも、まあ、日本の方でもね、アイドルの、まあ、総選挙ですとか、まあ、K-POP オーディションの番組投票ですとかで、まあ、かなり人気があって白熱してるコンテンツではあると思うんですけど、まあ、ここで、まあ、若年層のこう加熱した課金合戦みたいなのを、まあ、こう規制するということで、まあ、これに、多数ね、出演していた若手俳優が、まあ、多数出ているということで、まあ、この映像作品も、まあ、発表停止ということになったのではないかと、言われております。ということで、まあ、いろいろ、取り巻く状況がこう激変する中なんですけれど、まあ、確かに新興文学上の、サイトの今、窓阻止と転換私服は2021年の多分秋ぐらいは無課金部分は読めたんですけど、今無課金部分も、はい、読めなくなっちゃってますね、確か。うん
うん
うん、ので、まあ、そういった状況が今あります。うん、まあ、でも規制と緩和、まあ、この今現当局にね限らず、まあ、どの時代もね、国家は策として、まあ、行っている歴史がございますので、まあ、そのうちもしかしたら、まあ、緩和、されるかもしれないということで、ちょっと、まあ、ちょっと、いろいろ長い目で、見ていければと思います。やっぱり、海外作品ということで、まあ、あとは、まあ、特殊な事情等もあって、現在そういった、状況がありますが、
はい、
まあ、でも、中華 BL いいぞということで、そっから私、はい、 歴史の学び直しみたいなのをそっちの方面まで行ったっていうね、うん、よくわからない方向まで、まあ、興味の幅が広がったのでね、まさか中華 BL からマルクス資本論を読む羽目になるとは思わなかったみたいなところで、まあちょっと真面目な話を、させていただいたんですが、まあそういった点も加味しながら、まあちょっと付き合っていければと思います。まあちょっと中華 BL をめぐる、情勢の話は、以上となります。はい。全然こっちの芸能みたいな方をあんまり詳しくないんですけど、うん、やっぱりあれやこの芸能人の課金っていうのはかなりヒートアップした。
やばいですね。
そうなんですね、やっぱり。
マジすごいやばいです。なんか何とかしてね、あの中国版のツイッターのウェイボーとかでも、ね、うんうんうん、ランキングを上げるためにすごい活動を頑張ったりとか、あとはあのカップリング、
うんうんうん、
じゃないですけど、例えば陳情令 の主役2人とか普通に仲が良かったりするとあのオンリーファンというかからとすごい喧嘩揉めたりだとか、ね、そのなんか彼らがやってるそのコマーシャルに出てる商品とそのどんどんどんどん買ってランキングをなんとか上げようとしたりとか、もうとにかくそのお金の動きがすごいので、まあ、それはちょっと気にはなるかなと思う。
最後真面目な話を蒸し込んでしまって、
はい、
あれなんですが、はい、ということで、そろそろ締めていきたいと思います。まあ、ちょっと最後真面目な感じになってしまったんですが、全体で言い残したことございますか？大丈夫ですか？
あのこれね、先ほど、言いそびれたというかですね、見えてないので言ってなかったのがありまして、中華ビールのサンガレイという作品がございまして、
うんうんうんうん、
こちらがねちょっと、レンタルがどうやら配信の方でも、されるということで、3月2日から、レンタルで第1巻から第9巻と、4月6日水曜日から、第10巻と第18巻、まあ巷のところで、まあ、レンタル化されるようでして、多分配信も Unext さんの方でもあの有料配信ですけど始まっているので、全何話なのかちょっとわからないんですが、こちらもですね、実は吹き替えがなんと石田明と諏訪部純一メインということで、もう絶対それ絶対もうなんかみたいな、みたいな、もう絶対見たいんですけど頭がみたいな、あの本当に何とかして見たいっていう、作品もございますので、私まだまだこれからあのまだね修行の身ではございますが、中華ビールの沼に、有識者の方々が照らすですね美しい光を見ながらですね、沼の奥底へ沈んでいこうかと思います。皆様もぜひ沼にいらしてください。はい、本日かおりさんありがとうございました。
ありがとうございました。本当に私も共にね、その光に導かれ沼にどんどんサンガレイはあれですよね、あの鎮魂の作者さんが原作でいいんですね、はい、確かだと思
う。そうですね、
プリスト先生ですね。プリスト先生ですよね、はい、ということで、マジか、
はい、
スワメかける石田明です。どっちですか？
はい、多分おそらく私もね、あの本当にサンガレイは見れてないので全く情報を入れてないので、でも多分スワメかける石田じゃないのかな。いやでももう何でもいいです、あの石田、
うんね、
石田明さんとスワメ純一だったらもう何でもいいです、何でもいいです、もう
そうですね、2人が同じ画面で喋ってるだけでもうそれだけでも
本当に
アザハス、それでも本当に五体統一の、ね、勢いだと思いますので、うんうん、
はい、
じゃあもしかしたら次回はもうサンガレイの話で収録するかもしれないってことで、
ね、うんうん、ね、
とりあえず多分私は U-NEXT に入った方がいい気がするなっていうことで、はい、
そうですね、ぜひ、はい、
では最後に、ミカさん、あのミカさんのご出演されてる番組の、まあ、ご紹介の方をしていただいてよろしいでしょうか？
ありがとうございます。私は、ミカラジオという一人語りの、番組やっておりまして、好きなものを好きなだけ話す番組やっております。まあ、主にですね、映画だったり漫画だったり何でもその時私の心を燃やしたものについてですね熱く語っておりますので、あのもしよろしければ聞いていただけたら嬉しいです。また騒ぎますけど何かというですね女子4人で熱く楽しくお話をしております番組もございます。お互いのね燃えという爆弾を投げ合っている番組ですので、そちらもチェックしていただけたら嬉しいです。最後にですね、椿雷道さんという男性の方と一緒にやっております月刊〇〇レポートという、2人とも体験したことがないことをですね まあ、経験してレポートするというですね、そういった番組もやっております。3番組、どれか聞いていただけたら大変嬉しく思います。本日はここまで聞いていただいてありがとうございます。はい、番宣は以上です。
はい、ありがとうございます。めちゃめちゃなんかミカラジオのこう説明がこれポッドキャストで聞くやつやと思ってちょっと感動して聞いてしまいましたね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。もう2時間以上当初に予定からかなり大幅にお付き合いいただきましてありがとうございます。じゃあもしかしたらアリーに本当に熱く語っていただき本当に、ね、中華ビエルを語れる人がいないので、ね、楽しい時間を過ごさせていただきました。またちょっとサンガレイか、魔導阻止のアニメ第何期かちょっとわからないですが、はい、機会がありましたら、またお付き合いいただければと思います。はい、あとは、まあ、もしこの、ね、聞いていらっしゃる方で有識者の方がいらっしゃって、
そうですね、
でもし、はい、これか今後これが来るとかそういうのがありましたら、ぜひ教えてください。あと、もしこの配信を聞いてあの魔導阻止見てみたみたいな人とかがいらっしゃいましたら、そういうことも教えていただければ私が光の速さで駆けつけますので教えていただければと思います。はい、では、ではそろそろ締めたいと思いますが本当に、大丈夫ですか、最後に言い残したことを。
中華 BL はいいぞ。
そうですね、中華 BL は楽しいぞ。いいぞ、まあ、それですね。
うん、
なんだって8ヶ月でなんかこんだけいろいろ摂取したの久しぶりですからね。うん、
はい、本当ですね。うん、やたらなんかあの中華街に行くようになっちゃいましたもん。
あ、そっか。ああ、私もちょっと行きたいと思います。ちょっと、
はい、ぜひ。
はい。
はい、
では、締めたいと、本当に締めたいと思います。はい、はい、では美香さん長時間にわたりありがとうございました。では
こちらこそありがとうございました。
はい、ありがとうございます。ここまでのお相手は滝口香里と
美香でした。